気落とし社会ゆきりには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。前回番外編をダウンロードされた方長かったでしょう、聞いていただいてありがとうございます。また折を見つけてやりたいなと思います。今日はですね、葉隠れの章というものからですね、人に物を教える姿勢についてですね、人に物を教えるあり方についてお話をしたいなと思います。この葉隠れの書というのはですね、あんまり知られてないんですけれども、江戸時代のですね、鍋島藩というところの、まあ、田舎ですね、九州だと思うんですけれども、その田舎侍の思想を書いたですね、本なんですね。で、わかりやすいのが、三島由紀夫さんの書いた、葉隠れ入門、葉隠れ入門という本です。これ、新潮文庫から出ております。図書館でもどこでも簡単に入手できると思いますんで、ぜひですね、ご興味のある方は読んでいただきたいなと思います。それで今、私のブログにですね、これから取り上げたいなと思っている部分を抜粋して原文を、ブログに載せておりますんで、今インターネットに接続できる方は、ぜひ私のブログをですね、ご覧ください。で、その原文を読みながらですね、聞いていただけると、わかりやすいかなと思います。まあ、早速時間がないんで、入っていきたいなと思います。たどたどしいかもしれません。即興でちょっと訳していきます。人に意見をして、その間違いを正すということは非常に大切なことで、しかもまあ慈悲が要求されて、で、仕事をする上で一番第一に重要なことであると。ただその人に物を教えると、意見をするっていうのは、これは大いに骨を折ることなんだよと。で、大体人のですね、いいところ悪いところを見出すってことは、まあ、簡単なんだよと。そして、お前ここが悪いよと、お前のここが悪いんだよっていうのも、また実に簡単なことなんだよと。で、まあ、大抵の人はですね、まあ、人に嫌われたとしてもいいから、まあ、人のね、あまり耳障りの悪いことであっても、言いにくいことをですね、言ってあげるということが親切のように思ってですね。で、もし、そうやって親切に言ってあげたことを相手が受け入れないとしたならば、それは相手の力が足りないからなんだというふうに思ってしまっていると。そんなのは、まあ、とんでもない間違いなんだよと。何の役にも立たず、ただ人に恥をかかせて悪口をしているという行為と同じことなんだよと。ただ自分の胸晴らしに言っているだけなんだと。自分の鬱憤晴らしにストレス解消に言っているだけなんだよということですね。常に、耳の痛いことでもあえて言ってあげるという行為は、ストレス発散に過ぎないんだというふうに言ってるわけですね。で、そもそも、意見というものはですね、まずその人が受け入れられる余地があるのか、受け入れる余地がないのかという部分をよく見分けて、例えば相手だって忙しかったりするじゃないですか。その後輩だって忙しかったりするじゃないですか。あるいは心配事がいっぱいあったり、あるいは疲れていたりするじゃないですか。それで受け入れられる状況か、受け入れられない状況か、あるいはその人の成長具合によってもそれもまた変わってきますよね。それをよく見分けて、で、実行になり、実行になりっていうのはこれ仲良くなりですよ。仲良くなって、で、こっちの言葉を、ヘイスを信用せられるようにつかまつりなし、そうろうてよりって書いてるんですけど、これは自分の私の言葉をですね、自分の方の言葉を日頃から信用してもらえるように接していなければならないんだよと。ね、仲良くなってなきゃいけないんだよって、信用を勝ち得てなければ教育なんかできないんだよと。それ日頃からそういうのがなきゃダメなんだよって言ってるわけですよ。ですから、まあ最近なんか新しい仕事なんかにつきますとね、すぐに研修とか始まってしまうでしょ。だから先輩がついて、まあ教えてくれるんだけども、それはちょっとナンセンスなんだよと。なぜならば、その先輩に対する信用も何もないわけですからね。これから言うと、この歯ぐれから言うとナンセンスということになりますよね。大体相手にきちっと信用させて、で、信用の上で教えたことっていうのは相手に通用していくんだよと。で、さて、その上でですね、次第にですね、だんだんと好きの道などを引き入れと、好きの道っていうのは、趣味の話とかですね、趣味の話などから入ってですね、で、言い方様々に工夫をして、言い方を様々に工夫をして、で、自説を考えっていうのは、 まあ、例えば、例えば今、オリンピックをやってるんだったら、そのオリンピックの話を織り交ぜて、話をしてみたりっていうことですよ。例え話を入れるんですね。今の季節に合った例え話を入れてみたり。あるいはですね、文通、雑談の折、文通っていうのはお手紙ですね。まあ今で言うメールでしょうか。メールとかね、雑談の末などの折に、まあ、雑談の最後の方にですね、最後の方に、ですよ。というのはどういうことかっていうと、最初から最後までその仕事の話をするんじゃなくて、まあ、今オリンピックであれだねと、オリンピックで今、アイススケートすごい面白いよね、みたいな話から入ってですね、で、最後の方でですよ、最後の方で仕事の話に入っていくってことなんですよ。その時には、我が身の上の悪事を申し出しと。要するに今までできた、やってきた自分の失敗談ですよ。失敗談を話して、失敗談を話して、そうすることによって、相手の悪いところを指摘するんじゃなくてね、相手の悪いところを、相手の失敗を指摘するんじゃなくて、自分も同じような失敗を絶対してきてるはずなんだから、そのことを言うってことですよ。ね。自分のやってきた失敗を言うことによって、相手に言わなくても気づくようにするわけですよ。お前この前失敗したよねって言わなくても、自分が昔やってきた失敗をですね、相手に言って聞かせることによって、相手に自分から気づかせるようにすると。で、または、まずいいところを褒め立てて、これは、あ、この前お前の仕事見てたらすごいいい仕事してたよねって、あれお客さんすごく喜んでたし、部長もすごく褒めてたよ、みたいなね。まずいいところを褒め立てて、で、気を引き立つ工夫を砕けてね、やる気を立たせるような工夫をして、で、乾くとき水を飲むように請け負わせて、これはどういうことかって、まあ、乾いているとき、喉が乾いているときに水をゴクゴクっと飲むような、そういう話の仕方をすると。喉が渇いている時に水をゴクゴクと飲みたくなるようなね、そういう水のような教育の仕方をすると。そのようにして相手の傷を治す、相手の弱点を補強してあげるというようにするのが、これが意見なんだよと。されば、ことのほか、つかまつりにくきものなりって原文に書いてますけども、これは、まあそういうふうに考えると、まあ非常に教育っていうのは難しいもんなんだよってことなんですよ。非常に教育っていうのはしにくいもんなんだよってことなんですね。年来の癖であれば大体治らずっていうのは、まあその人が、まあね、三つ子の魂100までもでありますからね。うん、本当に幼い頃から成長過程から持って生まれた癖っていうのがあるから、まあ大体治らないもんなんですよ。で、我が身にも覚えがあるでしょうってことですね。我が身にも覚えがあるでしょう。それで、処方杯、金がね、入魂をし、癖を直しっていうのは、まあ、常に、要するに、仲間同士がですね、お互いにですね、入魂をしっていうのは、魂を入れて仕事をするってことですね。魂を入れて仕事をするように、お互いに心がけて、で、お互いに癖を直して、一味同心にってな、まあ、その仲間たちが、ね、心を合わせて、主君の御用に立つところっていうのは、主君っていうのは、まあ、主ですね。まあ、雇い主ですね。あれ、社長とか。まあ、今はね、封建社会とかね、そういう昔のような会社社会でもありませんので、そこまで考えなくてもいいと思います。主君っていうのは、まあ、お客様とか、まあ、この天下国家とかね、社会とか、そういうふうにね、考えればいいと思います。その世の中ですね、まあ、平たく言うと、世の中の役に立つようにみんなで心を合わせて働きましょうと。そういうことが、まあ、方向であるということなんですね。しかるに、だからって、これ結論ですね。しかるに、恥を与えては何しに治り申すべきやと。だから、恥を与えてしまったら、一体どうして相手の癖が治ることがあろうやと。まあそういうようなね、話なんです。非常に面白い話だと思いませんか。この人親切な人でしょ。親切な上司ですよね。こういう人って昔からいたんですよ。数は少なかったでしょうけどもね。数は少ないね。数少ない親切な人で、ここまで噛み砕いて、 武士の心構えを説いている。だからこそ、歴史に残るですね、武士道を書いた本の一つなんですよね。非常に、希少な人物ですよ。あまりいない人物ですね。昔としては。でも昔からいたことには間違いないわけです。こういう人がね。で、こういう人の思想っていうのが、まあ徐々に広がっていってですね。こういう人の影響を受けてですね、学校の先生でも親切な、教え方の非常に親切な先生とかいたでしょ？で、今の、皆さんのお勤めになっている職場にも、まあ一人ぐらい親切な人がいるでしょ。そういう人もやっぱりこういうね、この昔からいたね、こういう親切な人たちの影響を受けて、親切な教育の仕方をするようになっているってことなんですよ。まあ歴史っつうのはね、悪魔と神との戦いでありますからね。こういう親切な人がいる一方ですね、非常に不親切な教え方をする人もいるわけでね。どっちのタイプが多いかによってですね、この世の中の幸福度っていうのは変わってきてしまうと。もちろん親切な教え方をする人が多い方がいいわけでね。不親切な教え方をする人間が増えてきますと非常にやりづらくなってしまうと。これがですね、まあ、お互いに切磋琢磨してしのぎ合ってですね、どっちが増えてくるのか、どっちが減ってくるのかと。で、この前の戦争でね、この前の戦争っていうのは、まあ、60数年前の戦争でありますけれども、その戦争でもう、ぼったぼったになって、バッタバッタになって、もう、モラルがバッサバッサぶった切られて、まあ、その時に、まあ、この親切な方の思想っつうのも、まあ、ぶった切られてですね。ですから、まあ、あの辺の時代に生きてる人たちっていうのは、まあ、不親切な人が多いです。で、そういうふうにしてですね、まあ、一時そういうね、せっかくのその精神文明、素晴らしい精神文明が途切れたりすることもあるんだけども、まあ、あとこういう三島由紀夫さんみたいなね、人がこういうね、本にしてくれることによって、また復活するわけですよ。で、思い出すんですね。あ、確かにこういう思想あったな、とかっていうふうになるわけですね。で、これを、このポッドキャストを聞いた人も初めてね、この思想に触れた人もいると思います。ぜひ自分に取り入れてですね、活かしていただきたいなと思いますね。自分が先輩になって人を教えるときに。赤穂浪士の話をしたいと思うんですけども、歴史的にははっきりよくわかってないんですね。キラさんの方も、浅野さんの方も、両方とも死んでますんでね。まあ、昔の人だから当然死んでるんですけども、一方は切腹って形でね、問答無用で、死んでるし、キラさんの方はですね、打ち首になってね、やっぱり問答無用で、赤穂浪士に殺されてますからね。両方とも言い訳してないわけですよ。浅野さんも言い訳してないし、キラさんも言い訳してないんです。両方とも言い訳してないで、両方とも墓場に持ってってるんですね、真実を。だからまあ、上皇消去じゃなくてね、状況から類推しているね、ものがあるだけでね。まあ、よく言われてるのが、まあ、キラさんが、浅野さんの教育係だったと。で、その教育の仕方に問題があって、で、まあ、浅野さんが、まあ、恥をかかされたんじゃないのかと。で、怒り心頭に達して、それで、まあ、キラさんを殺したんじゃないのかということですね。マスの廊下で。で、マスの廊下でそんなことをするなんてのは、まあ、もう尋常なことじゃないわけでね。普通じゃないわけです。絶対やっちゃいけないわけですね。マスの廊下で血を流すなんてことを。で、まあ、それを承知でやってるわけですから、よっぽどまあ、怒り心頭で、ね、切腹覚悟でやってるわけですよ。ですから、最後にね、まあ、浅野さんは自分のね、歌まで、和歌までね、残してね、で、静かに死んでいくっていうのは、これ、よっぽど覚悟があってね、決して頭が狂ってるわけでも何でもないわけですよ。気が狂ってやったわけじゃないと。まあ、多少気狂ったのかもしれませんけどもね、だって、お家断絶になるかもしれませんからね。まあ、その瞬間はですね、まあ、冷静な判断は失っていたんでしょうけれども、ただまあ、すべて完全に気が狂ってああいうことをしたわけじゃないと。必ず理由があったんだということだと思います。その背景はやはり教え方が悪かったんじゃないのかなと。このハークレのような教え方じゃなくて、浅野さんに恥をかかせるような教え方をしたのかなと。キラさんの方はですね。まあ、そういうふうに想像するわけであります。ということなんですけどもね。この人に物を教えるということについて、ちょっと私の考え方をね、ちょっと詩のようにしてですね、書いてみました。これアメンバーブログの方にちょっと、掲載したいと思いますね。アメブロの URL もですね、わかるように、京都社会のブログの方に、アメブロの URL を、書いておきますんで、ぜひアクセスして読んでみてください。まあ、ためになるかどうかわかりませんけれども。 ということで、今回はこの辺にしたいと思います。また次回。